保健だよりヘルストピックス問い合わせ保健課保健係電話 585-2783 メール hoken@tonkunimi.fukushima.jp 梅雨時期の熱中症対策、熱中症から身を守りましょう。本格的な暑さを迎えるこの季節に注意したいのが熱中症。東北南部では例年7月下旬まで梅雨の時期が続くため、湿度が高い時期は熱がこもりやすく、特に注意が必要です。室内外を問わず誰にでも起こる可能性があり、最悪の場合、死に至ることもあります。熱中症を発症しないためにあらかじめ正しい予防方法を身につけておきましょう。国見町の熱中症による搬送状況。参照、伊達地方消防組合消防本部、令和6年7月発行、消防年報、令和5年度版。令和2年6件、令和3年6件、令和4年4件、令和5年10件。湿度が高いと体に熱がこもりやすい。人の体は汗をかくことで体温を調節しています。汗が蒸発するときの気化熱で体の熱も奪い体温を下げていますが、湿度が高いと洗濯物が乾きにくいのと同じように汗は蒸発しにくくなり、体にこもった熱を外に出すことができなくなります。熱中症予防のポイント。暑さを避ける。遮光カーテンの設置。帽子や日傘の着用。こまめな休憩。日陰の利用。打ち水。冷却グッズで体を冷やす。など。温度と湿度の調整。こまめに窓を開けて空気の入れ替え。扇風機やエアコンを利用。除湿機能も活用。通気性、吸水性、速乾性に優れた服を着用。こまめな水分補給。喉の渇きを感じなくても1時間にコップ1杯程度の水分を補給をする。1日 1.2 リットル目安。持病がある人は主治医に摂取量を相談してください。暑さ指数。WBGT も参考に。暑さ指数 WBGT は気温、湿度、輻射熱から熱中症リスクを判断する指標の一つで、環境省の熱中症予防サイトで公表しています。暑さ環境の指数を把握して熱中症のリスクを低減しましょう。また、町ホームページにも熱中症予防について掲載していますので、ぜひご覧ください。熱中症予防サイト、町ホームページの QR コードがそれぞれ掲載されています。伊達地域で活躍する医師から、健康一言アドバイス。医療法人カシノキ内科クリニック、石井はじめ先生。CKD、身近に迫っている慢性腎臓病。2024年の推計では、日本の腎機能の低下している人、慢性腎臓病は2000万人、成人の5人に1人と多く、人ごとではありません。慢性腎臓病の主な原因は高血圧や糖尿病ですが、普段から飲んでいる薬、代表的なものは痛み止めなどが関係することもあります。石井先生の顔写真が掲載されています。7月は愛の血液助け合い運動月間です。献血は病気や怪我の治療で血液を必要としている患者さんに無償で自分の血液を提供し、人の命を助けるボランティアです。癌などの治療や事故により必要となる輸血用血液は、すべて全員ある皆さんからの献血で得られた血液で賄われています。 皆さんの継続的なご協力をお願いします。献血実施場所、福島県赤十字血液センター、福島市長井川あざ北原田17。実施日、土曜日から木曜日、金曜日定休、午前9時から午前11時30分、午後0時45分から午後5時、成分献血、午前9時から午前11時30分、午後0時45分から午後4時30分。予約フリーダイヤル 0120-12-9915。 国見町献血予定日9月23日祝日。詳細は広報国見8月号でご案内します。
毎月19日はみんなで食べる国見の日。町では毎月19日をみんなで食べる国見の日とし、家庭や地域で受け継がれた料理を食べるよう推奨しています。国見町食卓図鑑から今月のおすすめメニューはこちら。桃の甘露煮。桃の季節が始まります。材料。生桃 5kg。砂糖 500g。お好みの甘さに調整。作り方。1、桃をよく洗い、半分に切り、皮を剥いて種を取る。2、鍋に、1と砂糖を入れて煮る。砂糖が溶けて沸騰したら、火を止めて蓋をし、蒸らす。3、冷めたら小分けして冷凍する。チェック。町栄養士からのワンポイントアドバイス。桃でエネルギーチャージ。桃は糖度が高く、体のエネルギー源になるため、午前中に食べるのがおすすめです。1日1個を目安に食べましょう。桃の皮には栄養がたっぷりあるので、暁のように硬い桃は皮ごと食べられます。皮ごと食べるときは、よく洗い、産毛をしっかり洗い流しましょう。桃は冷凍することで長期保存が可能です。解凍してヨーグルトに乗せたり、冷凍のままアイスのようにしても美味しく、おやつにぴったりです。ガラスの器に盛られた桃の甘露煮の写真が掲載されています。
院長先生の診察室から、第44回、公立藤田総合病院院長、近藤雄一郎先生。近年は季節の変わり目が分かりにくくなってきました。梅雨から夏にかけては食中毒に注意が必要です。原因はノロウイルス、カンピロバクターが代表的で、寄生虫、アニサキスも多く見られます。飲食店での発生以外に、家庭でも食中毒の危険は潜んでいます。予防の原則は、つけない、増やさない、やっつけるです。つけないイコール洗う、分ける。増やさないイコール低温で保存、早めに食べる。やっつけるイコール加熱処理です。さらに持ち込まないためには健康状態の把握、管理。広げないためには手洗い、消毒、清掃が重要です。食中毒の原因の多くは細菌またはウイルス感染症です。コロナ感染症予防と共通点が多いですので、基本対策を心がけて実践していきましょう。近藤院長先生の顔写真が掲載されています。
障害学習通信ライフロングラーニング国見町教育委員会障害学習課観月台文化センター電話 585-2676 ファックス 585-2707 E メール shogai@town.kunimi.fuku himma.jp。 工事等のお知らせ。観月台文化センター展示ブロック設置工事。8月下旬まで正面入り口利用不可。舞台照明改修工事。7月20日までホール利用不可。高圧受電設備年次点検。8月3日終日臨時休館。白洋体育館。空調設備整備工事。工事期間、令和8年1月30日まで。工事期間でも利用可能。工事状況により使用を制限する場合があります。国みっこわんぱく広場、開所式、みんなで遊ぼう。地域学校共同本部事業、国みっこわんぱく広場が5月24日に開所しました。今年度は小学校1年生から3年生の79名が登録し、第1回活動には66名が参加しました。開所式ではスタッフからのお話をきちんと聞き、その後、ペットボトル輪投げや風船付き遊びなどを行い、みんなで楽しみました。風船付き遊びをする参加者の様子の写真が掲載されています。国みっこわんぱく広場、忍者ランドで遊ぼう。地域学校共同本部事業、国みっこわんぱく広場の第2回活動が6月7日に開催され、新聞遊びと忍者ランドを行いました。忍者ランドでは、壁抜けの術や筒投げなど12種類の用具を順番に回って遊びました。レクリエーション協会の指導のもと、わんぱく広場スタッフや学生、保護者ボランティアの協力もあり、児童は楽しく活動することができました。壁抜けの術を行う参加者の様子の写真が掲載されています。少年仲間づくり教室、サッカー教室。少年仲間づくり教室の第2回活動、サッカー教室が6月8日に和野台総合運動場で開催され、小学4年から6年生の36名が参加しました。福島ユナイテッドスポーツクラブの指導のもと、各種交流ゲームや学年混在のチームを編成し、ミニゲームを行いました。作戦を立てながらゴールを目指し、白熱した試合となりました。ゼッケンをつけた参加者によるミニゲームの様子の写真が掲載されています。国見観月台カレッジ全体学習交通安全教室。5月30日に開催された全体学習交通安全教室では、福島北警察署から交通事故防止のためにというテーマで交通事故の事例や安全運転相談ダイヤルの活用などの講話がありました。後半には県警音楽隊の演奏発表があり、エネルギッシュな演奏に活気あふれる中で、交通安全の大切さを学びました。県警音楽隊の演奏の様子の写真が掲載されています。町民講座陶芸教室。町民講座陶芸教室が6月1日、15日に開催され、小学生4名を含む16名が参加しました。国見陶芸サークルの皆さんから丁寧な指導を受けながら、茶碗やカップ、小皿など、それぞれ思い思いの作品を制作しました。制作過程で参加者同士が意見交換をするなど、親睦を深めていました。作品制作に取り組む参加者の様子の写真が掲載されています。図書館へ行こう。子ども司書、新たに3名がチャレンジ。子ども司書を育成する司書講座の開講式が6月7日に行われ、4年生1名、5年生2名が参加しました。今後1年間にわたり8回の講座を経て子ども司書の認定を受けることとなります。引き続き開催された講座では、司書ってなーに?と題して司書の仕事や役割を学ぶとともに、窓口業務として本の貸し出しや返却について実際に体験しました。また、すでに認定された子ども司書の皆さんが講師として、カウンター業務の指導や、また図書館に来たくなるように笑顔で対応するなど、 受講生にアドバイスをしていました。本の貸し出し返却処理を教わる受講生の様子の写真が掲載されています。子ども司書の日。子ども司書が図書館業務を担う子ども司書の日を月1回土曜日に開設しています。昨年9月より実施しており、今年度は通年で行う予定です。5月31日には子ども司書2名が窓口業務をはじめ、選書、装丁等の業務を行いました。本の装丁作業をする子ども司書の様子の写真が掲載されています。アート&スポーツライフ、文化・スポーツ情報。国見町長杯スポーツ大会が開催されました。国見町長杯スポーツ大会は4月27日から5月25日までの約1ヶ月間、和の台運動公園などの各体育施設を舞台に全12種目の熱戦が繰り広げられました。6月3日の表彰式では各種目の入賞者が町長と町体育協会長から表彰を受けました。町長杯スポーツ大会で入賞された皆さんの集合写真が掲載されています。町民ハイキング、五色沼自然探照路。町民ハイキングが6月7日に行われ、18名が参加しました。澄み切った青空の下で森の案内人の説明を受けながら散策を楽しみました。沼の色の特性や会津地方の植生など、参加者は案内人に質問をしながら学びを深めていました。写真。参加された皆さんで集合写真。写真終わり。イベント、コンサートのお知らせ。桃田スポーツクラブ夏祭り。日時、8月10日日曜午後3時から。場所、観月台文化センター。内容、パン引き、野菜すくい、スポーツ体験会、モルック、ボッチャなど、モモスポダンス、ミニステージなど。山本奈緒オカリナコンサート。日時、9月28日日曜、午後3時開演。場所、観月台文化センターホール。チケット、8月1日金曜から、観月台文化センターで販売。前売り2000円、中学生以下無料、当日2500円。菊池亮太ピアノリサイタルツアー2025-2026人生の階段。日時、令和8年1月25日日曜午後2時開演。場所、観月台文化センターホール。チケット、7月19日土曜から一般発売。前売り4000円予定。当日4500円予定。
町の情報ボックス。お知らせ。町職員の募集。町では令和8年4月1日採用予定の職員採用試験を実施します。町民の幸せを実現するため、町民目線で考え、新たな一歩を踏み出す勇気ある職員を求めています。一般事務、行政、社会人経験者、募集人員、若干名、受験資格、昭和55年4月2日以降に生まれた方、学歴要件なし、募集期間、7月16日水曜から8月15日金曜まで。郵送の場合は8月13日水曜の消印分まで。一次試験日、9月21日日曜。試験会場は福島県自治会館、福島市中町8番2号。二次試験日、一次試験合格者に通知します。試験方法、一次。職務能力試験、職務適応性検査、二次面接、申し込み用紙請求、総務課で交付、郵便で用紙を請求する場合、社会人経験者採用試験申し込み用紙請求。 と手書きし、140円切手を貼った自分宛ての返信用封筒、角型2号を必ず同封。問い合わせ、総務課庶務係、電話 585-2112。不動産取得税の軽減制度。住宅用土地を取得した場合や、県内に3世代以上の方が同居または近居する住宅を取得した場合、一定の要件を満たしていれば、申請により土地または住宅にかかる不動産取得税が軽減されます。詳しい内容や申請方法は担当まで問い合わせください。問い合わせ、福島県県北地方振興局県税部課税第一課不動産取得税チーム、電話 521-2694。 上級救命講習の開催。大切な人の命を守るために救命講習を学んでみませんか？伊達地方消防組合では上級救命講習を開催します。知識や技術を身につければ助けられる可能性は高くなります。日時9月7日日曜、場所伊達地方消防組合消防本部2階多目的ホール。募集定員20名程度。定員になり次第締め切り。申し込み期間8月31日日曜まで。問い合わせ、伊達地方消防組合中央消防署救急係、電話 575-4101。 介護助手を募集しています。国見町の高齢者施設では、福祉資格や経験が不要の介護助手を募集しています。直接的な介護業務ではなく、清掃や配膳、下げ膳など介護の周辺業務を行います。ご自身のライフスタイルに合わせて無理なく働いてみませんか？ぜひお気軽にお問い合わせください。問い合わせ、福島県福祉人材センター。電話 521-5662。人材センターホームページの QR コードが掲載されています。阿武隈川の川づくりに関する意見募集中。阿武隈川水系河川整備計画、大臣管理区間の変更素案に対するパブリックコメント、意見公募を実施します。流域内にお住まいの皆さんのご意見を反映させた計画にしたいと思いますので、ぜひご意見をお寄せください。変更計画素案閲覧場所、流域内自治体の役所、仙台河川国道事務所、福島河川国道事務所、出先の出張所含む、特設ウェブサイト、期間7月から8月中を予定、詳細な変更計画素案の閲覧場所、ご意見の提出方法、及び開催期間は特設ウェブサイトでご確認ください。問い合わせ、国土交通省東北地方整備局福島河川国道事務所流域治水課、電話 024-539-6127。 特設ウェブサイトの QR コードが掲載されています。コミュタン福島イベントのお知らせ。コミュタン福島オープン9周年を記念して、疑問ハンターというイベントを開催します。イグノーベル賞受賞の研究者を招いたトークライブやサイエンスショー、普段入れない当センターの本館研究棟に潜入し、研究員等との対話・交流を行う体験などを行います。子どもたちが自ら疑問に思うことを探し、楽しみながら答えを見つけるイベントです。詳しくはホームページをご覧ください。日時、7月19日土曜、20日日曜、午前9時から午後5時。会場、福島県環境創造センター交流棟、コミュタン福島。参加料無料。問い合わせ、コミュタン福島疑問ハンター運営事務局。電話 932-2232。 ホームページの QR コードが掲載されています。 投票日7月20日日曜、第27回参議院議員通常選挙。あなたの大切な一票、棄権せずに投票を。公示日、投票日。公示日7月3日木曜、投票日7月20日日曜、午前7時から午後6時。投票会場、観月台文化センター、ほか各地区中央集会所。入場券に記載された投票所で投票してください。期日前投票。投票日当日に都合の悪い方は、公示日の翌日から期日前投票を行うことができます。期間、7月4日金曜から7月19日土曜、午前8時30分から午後8時まで。会場、観月台文化センター1階多目的スペース。投票入場券について、入場券は有権者の皆さんに順次発送しますが、お手元に届くまでに時間がかかる場合があります。入場券がなくても、有権者本人であることが確認できれば投票することができますので、係員に申し出てください。問い合わせ、選挙管理委員会、電話 585-2112。今月の納期限は7月31日木曜。徴税等の納付は口座振替が便利です。固定資産税第2期。問い合わせ、税務課課税係、電話 585-2778。税務課収納係、電話 585-2780。国民健康保険税普通徴収第1期。問い合わせ、保険課国保係、電話 585-2785。介護保険料、普通徴収、第1期。問い合わせ、福祉課長寿介護係、電話 585-2125。口座振替をご利用の方は、前日までに預金残高を確認してください。再振替は行っていないのでご注意ください。口座振替のお申し込みは、通帳印不要のペイジー口座振替受付サービスをご利用になれます。一部利用できないキャッシュカードがあります。徴税や上下水道使用料は、バーコードを読み込んで、コンビニやスマホ決済アプリからも納付が可能です。QR コードが印刷されている徴税の納付書は、地方税お支払いサイトから、クレジットカード等の電子納付ができます。また、金融機関の一部店舗では ATM で納付ができます。広報国見をもっと身近に。街色。街を好きになるアプリ。App Store からダウンロード。Google Play で手に入れよう。ダウンロードはこちら。QR コードが掲載されています。市区町村の広報誌をネットやスマホで、マイ広報誌、ホームページにアクセス、QR コードが掲載されています。元気セミナー、テーマ、元気で長生き、転ばぬ先のフレイル予防。日時、7月24日木曜、午後4時から、場所、公立藤田総合病院、ホールシャングリラ。講師、転倒予防指導士、斉藤博恵。公立藤田総合病院、主任看護師。申し込み不要、無料セミナーです。問い合わせ、公立藤田総合病院健康管理センター。電話 585-2121。道の駅国見厚かしの里。サマーフェスタ開催中。道の駅国見厚かしの里。電話 024-585-2132。
8月の休日当番医。診療時間午前9時から午後5時。当番日、医療機関名、電話番号の順に読みます。3日日曜、医療法人上保原内科。 立石保原町、上保原、あざ大木田、8-1。電話、575-3800。10日、日曜。医療法人、森医院。立石柳川町、希望が丘、24。電話、577-7780。11日、休日。医療法人、大泉本田クリニック。立石保原町、大泉、あざ大内内、135-2。電話、563-7587。17日、日曜。医療法人、遠藤内科医院。郡町、あざ陣屋、1-6。電話、582-6788。24日、日曜。医療法人、長江クリニック。立石保原町、あざ中村町、30-1。電話、575-1118。31日、日曜。佐藤ファミリークリニック。立石保原町、上保原、あざ中島、8-5。電話、574-2811。休日救急歯科診療。日曜、祝日。受付時間、午前9時から午後4時30分まで。場所、福島市保健福祉センター。福島市森合町、10番1号。当番医が変更になる場合や、診療していないかもありますので、事前に電話で確認の上、受診してください。戸籍の窓口。5月21日から6月20日受付分。当庁窓口で受付した方で、庁内に住所を有する方を掲載しています。誕生おめでとう。本間ゆうりちゃん、ゆうとさん、まほさん、山崎宮舘。結婚おめでとう。平正春さん、後藤千尋さん、高木。お悔やみ申し上げます。八亀俊さん、90歳、海田。斉藤陽子さん、74歳、小坂。吉田よしこさん、96歳、第一。今野島子さん、76歳、泉田下。佐藤清司さん、77歳、浪柳。菊池勝義さん、75歳、石本原。掲載を希望されない方は、届け出の際にお申し出ください。人口と世帯。令和7年5月31日現在。住民基本台帳人口。前月比。人口8006。前月比マイナス21。男3870。マイナス5。女4136。マイナス16。世帯3369。マイナス5。転入7、マイナス10、転出19、プラス2、出生2、プラスマイナス0、死亡11、プラス3。7月、国見カレンダー。7月、10日、木曜、広報国見7月号発行。生き生きサロン、高野、午前10時から。生き生きサロン、藤田、午後1時30分から。心配事相談、午前9時から、正午。戸籍係、窓口延長、午後7時まで。11日、金曜。生き生きサロン、第8、第9、午後1時30分から。12日、土曜。少年仲間づくり教室。キャンプに向けてオリエンテーション。14日、月曜。生き生きサロン、和野、午前10時から。生き生きサロン、泉田市も、午後1時30分から。15日、火曜。生き生きサロン、山根、午前10時から。生き生きサロン、徳北、第7、午後1時30分から。移動図書館、4年生から6年生。16日、水曜。生き生きサロン、第1、午後1時30分から。ニコニコ相談会。17日、 木曜、いきいきサロン第2、午後1時30分から、移動図書館3年生、戸籍係窓口延長、午後7時まで。18日金曜、いきいきサロン大木戸、午後1時30分から。19日土曜、夏休み学習会。21日月曜、海の日。22日火曜、いきいきサロン石茂田、午後1時30分から、夏休み学習会。23日水曜、夏休み学習会。24日木曜、いきいきサロン泉田上、泉田中、午後1時30分から、3ヶ月時、9ヶ月時検診。心配事相談、午前9時から正午。国みっこわんぱく広場、野外体験活動。ブックスタート。戸籍係、窓口延長、午後7時まで。25日、金曜。生き生きサロン、現像山、午前10時から。生き生きサロン、光明寺、午後1時30分から。子ども司書活動、国見幼稚園、預かり保育、お話し会打ち合わせ、練習。26日、土曜。子ども司書の日。27日、日曜。結婚世話焼き人、月齢相談会、午後1時から午後3時。マイナンバーカード、休日臨時窓口、事前予約制。28日、月曜。生き生きサロン、板橋。板橋南、午前10時から、短期スイミングスクール、31日まで。30日、水曜、生き生きサロン、海田、午後1時30分から、国見関越大カレッジ、健康セミナー。31日、木曜、生き生きサロン、大江田、午前10時から、国見っこわんぱく広場、特別体験活動、1日まで。子ども司書講座、活動、図書館見学ツアー。戸籍係、窓口延長、午後7時まで。8月、3日、日曜。関越大文化センター、臨時休館日。4日、月曜。関越大文化センター、休館日。5日、火曜。夏休み、青少年育成事業、ゴミ拾い大作戦。6日、水曜。生き生きサロン、大田川、小坂、午後1時30分から。ベーゼンドルファー、夏の特別試談会、7日まで。7日、木曜。生き生きサロン、つかの目、午後1時30分から。心配事相談、午前9時から正午。少年仲間づくり教室、自然体験キャンプ、8日まで。戸籍係、窓口延長、午後7時まで。8日、金曜、新教研模擬テスト。10日、日曜、桃丹スポーツクラブ、夏祭り。
夢に向かって、第39回。地元に貢献する未来を描いて、佐藤優さん、県北中3年。私の将来の夢は、生まれ育った国見町に貢献できる仕事をすることです。具体的な職業はまだ決まっていませんが、公営塾春に通い、国見町のことを調べる中で、この町を良くしようと思っている人たちがたくさんいることを知り、私もそのような仕事がしてみたいと思うようになりました。また、中学2年生の時に、道の駅国見厚かしの里で職場体験をしたことも大きなきっかけとなりました。地元の農家さんが育てた新鮮な農産物を消費者に届ける大事な場所で、スタッフの方が商品をきれいに並べたり、お客様に熱心に商品の説明をしたりする姿がとても印象的でした。その時、地域の魅力を伝えるって、すごく大事な仕事なんだと感じ、やりがいのある仕事だなと思いました。今は部活動に力を入れています。吹奏楽部でホルンを担当していて、7月のコンクールでは、 金賞を取り、東北大会に出場することが目標です。昨年の県大会では銀賞で悔しい思いをしたので、今年は仲間と協力して、さらに練習に力を入れています。ホルン担当は私を含めて2人で、後輩の1年生に教えるときは、指の使い方や息の吹き込み方など、自分の経験を交えながら分かりやすく説明するよう心がけています。後輩が上達する姿を見ると、役に立ててると感じ、嬉しくなります。私は将来、自分の意見をしっかり持ちながらも、周りの意見を柔軟に聞ける大人になりたいです。そして、どんな仕事であっても、自分なりにやりがいや面白さを見つけて、楽しみながら働ける人になりたいです。国見町への思いを胸に、自分の未来をこれから探していきたいと思います。佐藤優さんの上半身を捉えた写真が掲載されています。